就活応援番組
ネイビーサークルのレディーゴー兵庫。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーザホールはじりです。
みながです。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
レッツインターン。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて、就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい。
さあということでね、
もう怒る気もありません、
はい、
もう何回も言っても治らないからもう大丈夫です。
あ、僕のことですか。
はい。
あ、なるほど。僕そうです、レッツグインターンを間違えてごめんなさい、レッツゴー3匹って言ってしまいました、すいません。
はい、もう
全然違うこと言ってた、は
い、ごめんなさい、もう申し訳ない、本当に
間違ってたし、
はい、
もういいです、直す気ないですよね。
いや、そうですね。
ね、
もう OK だけ。
いや、もういいです、
もう大丈夫ですか。
直す気がないなら、
いや、もう一回、
もういいですよ。
じゃあ一人で言います、一人でいきます。横山ホットブラザーズ。あー、無理っすね。
帰ってください。
すいません、無理やな、これ。
帰ってください、もう。
なんかトリオにこだわってしまう。
え、バス降ります。
ん？
なんで私には強い
さあ今日も今バスからお送りしてますけどもね。
はい、
先週と引き続きバスからお送りしております。
はい、今日はインターンシップ2日目です。
ねえ、
はい、
いやー、さあ今日もね、引き続き先週と同じ学生の皆さんに来ていただいてますけれども、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ねえ、
先週のね、感想をね、あれ聞けてなかったんで。
聞いてなかったか。
そう、あの女性陣には。
ほんまや。
そうなんですよ、
聞いてなかったわ。
ね、どうでした、その、シスメックス行きましたけど、
はい、
どうでした、ひかりちゃんとか。
いや、もう設備が、
うん、
もう新しすぎて、
うん、
あんな綺麗なところに行きたい。
確かにね、
大きい会社でしたね。
ほんまに綺麗だった。
そう、なんかもう
最新のその、バイオ的なことやから、
うん、
作業してあるの見ても何してあるか分からへん、
うんうんうん、
確かにパソコンがいっぱいあったりとか、
ね、正直、うん、ほんまにめっちゃ説明してもらったけども、
うん、
半分ぐらい分かってない。
あ、分かる、一緒。
めっちゃ説明してくださったじゃないですか、
うん、
あのパワーポイントとか使って、
うん、
半分ぐらい分からへんかった。なんか
ほんま、
うん、
結構スッと入ってきたけど、やっぱ説明うまかったし。
あ、ほんま、
ロボットの仕組みのところとかはね、
うん、
なんか12秒7秒でやれるようになって、それを書くとかは、
うんうんうん、
なるほどなと思いました、
うんうんうん、
分かったよね、ひかりちゃんとか。分かったやろ。
分かりました。
の何割分かった、喋ってはったの。いい、
6、7割。
僕7割分かってる。
7割分かってない。
分かったらもう十分よ。
ボビーはどんぐらい分かったん。
10割。
あー、すごい、
ね、強気やね。
もうじゃああの人や。じゃああの人や、ね、今ボビーは
そのままプレゼンできるってことや
から
ね。
ほんまや。
きょうちゃんどうでした。
どうでした。
すごい難しかったんです。ことばっかりやったんですけど、
はい、
楽しかったです。
ね、
どこ行っても使えるどこ行っても行ける、それ。
確かに、お葬式以外ではね、どこでも使えるコメントですよ。楽しかった。
結構難しかったんですけど、楽しかった。
うん、
確かにね、ちょっと難しい。磁石のやつとかすごかったね。
あれ、
あ、すごかった。磁石何だったっけ。磁
石の句、
磁石粒子かな。
磁石粒子、それや、はい、
そうや、そうや。
だからその磁石の力を利用して、
うん、
なんていうんですか、
タンパク質とか、
そう、を、うん、分離するっていうね、
集める。
すごい、誰がどう思いついたんやっていう。
なんかな、システムだけ見たらな、
うん、
めっちゃ簡単なことじゃないですか、
うんうん、
磁石が磁力持ってるから磁石にくっついていくっていうだけなんですけど、
うんうん、
その磁石粒子とタンパク質が絡むとか、なんか、うん、
分からへん。
それも難しいし、
難しい。
途中のタンパク質 の、うん、あの動画見せられて、覚えてます。
はいはい、覚えてる。
動画というか、なんか
動いてるやつ
や、もじゃもじゃしてるやつね。
よく見るあの赤とか青とかの丸をなんかくっつけた、
は
いはい、理科室とかに書いてある、
うん、
ああいうのの映像でなんか、
うんうん、
それが100個ぐらいくっついてる、ブルブル揺れてる映像、
は
い、あれタンパク質って言われてもよく分からへんかったもんね。
まあまあまあまあ確かにね。でも
すごかったけど、
でもなんかどんどんどんどん工場も効率化して生産能力も上がっていってるみたいな話があったじゃないですか。
ありましたね。
それがここ10年で起きてることやから、じゃあ向こう10年20年どうなっていくんやって、もっと会社大きく規模広がっていくんじゃないかって、
そうですね、
期待も持てましたよね、なんとなくね、
うんうんうん、
そうですね。
そう
で、お昼の現場でもおっしゃってたのが、うん、 何でしたっけ、医療、
はいはいはい、
メーカーやからやっぱり需要はなくならないし、
うん、もちろんそうです。
それからもずっとこう安定して、うん、いろんなものを供給し続けるっていう会社だから、いきなり倒産とかそういったこともないだろうっていうことで、はい、男性の杉井さん、はい、おっしゃってましたね。
はい、
うん、
だからみんながね就職する時には、
うん、
ね、今よりも2年3年先たった2年3年先ですけど、うん、ちょっと変わってたりするかもしれないぐら
い
進化し続けてる会社ですからね、
うん、今甲子園2個分って言ってあったもんな、
敷地がね、
はい、
そうそうそう、
もっとでかなってるかもしれないです
よ、庭もありましたから、
うん、本当に甲子園2個分ってことはどうなんやろね、
もう兵庫県の半分ぐらいが、
うん、
そんなことない、そんなことない、
甲子園むちゃくちゃホームラン打ちにくいやん甲子園誰もホームラン打てへんで、兵庫県の半分の大きさやったら
いや、どんどん広がってってね、
すごい大
変、全部シスメックスさんになるかもしれない、
そうなすごい、姫路で打った打球田島まで飛ばさないのか
なる可能性もありますからね、
さあじゃあ次ね、今日行くところはね、
ボビーにも聞いてあげてよ
あ、そうかそうかそうか、
ナチュラル無視してるよ、ボビーのこと。
じゃあボビーには、はい、今日はねカルモ鋳造さんというところに行くんですけども、
はい、
どうですか、なんかどう、意気込みというか
意気込みを、
うん、
いや、どういうところかあんまりちゃんと分かってないんで、
はい、
なんかすごい楽しみです。
あ、本当、ね、どういうところやかなみたいな思ってるのある？
カルモ、
うん、
作ってそうだな、
中層やし
ね、
カルモ、カルモですよね。
さあということで今向かっておりますけれども、
はい、
はい、
じゃあ今日も行きますか。
今日も行きましょう、
はい、
あ、その前にメッセージを皆様からお待ちしておりますので、はい、今日もお送りください、はい、メールの宛先は navy@jocr.jp、 ツイッターではハッシュタグ兵庫就活をつけてツイートをお待ちしております。
はい、
それじゃあ本日も参りましょう、ネイビーザフロの
レディ
ーゴ
ー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。就活レディーゴー。さて、
はい、
カモメックスにやってきました。
なるわ、
あ、じゃあ間違えたカルモ鋳工にやってきました。
カルモ鋳工ですよ、
カルモ鋳工さん、
はい、
うん、
やってきましたよ。
そう、
でちょっと雨が降っているんですけれども、うん、これから企業説明を受けて、そして工場もね見学させてもらって、
なんかね
先週とはちょっと違うね、なん工場っぽい、
はい、
工場って感じの、
ちょっとテンション上がりますね。
こう中見てみましょう、
実際の機械を見れるということで、
この独特な匂いも、はい、はい、ありますけども、
はい、
行ってみましょうか。
行ってみましょう。インターンシップ2社目スタートです。
お忙しい中カルモ鋳工、解説明会来ていただいてありがとうございます。はい、私めっちゃ今上がってますのでカミカミになるかもしれないんですけれども、温かい気持ちで聞いていただけると嬉しいです。はじめまして、私採用チームの、小松と言います。もともと加工部で、設計とか加工の仕事をしておりました。で一昨年に、総務部に異動になりまして採用のお仕事をやっております。人前で喋るのめっちゃ苦手なんですが、今日は一生懸命頑張りますので皆さん優しく聞いてください。では始めたいと思います。はい、私たちの会社カルモ鋳工株式会社といいます。この鋳という字を見ていただくと、これ鋳物の湯という字なんですが、皆さん鋳物は見たことありますか？ない、ありがとうございます。じゃあマンホールの蓋は見たことあるよっていう方、ありがとうございます。あとは奈良県の大仏とか見たことありますか？ありがとうございます。あれ全て鋳物になります。鋳物って見たことないよっていう方たくさんいらっしゃるんですが、意外と身近に多用されているものになります。私たちの会社はそういう、なくてはならないもの、鋳物を作って加工する会社、ものづくりの会社になります。で従業員数74名でして、日本人の方以外にも中国の方とかベトナムの方とも一緒に働いております。はい、言葉通じるんですかって結構聞かれるんですが、一緒にご飯行こうよってこう電話がかかってきたりとか、本当に部活仲間のように仲がいい関係です。はい、で歴史なんですが、1944年にカルモ合金鋳造所として創業いたしまして、1980年に現在のここの西区に移転してきました。で2004年には同時軸制御マシニングセンターおよび3次元測定器の導入ということで、とっても高価な機械を導入いたしました。 マシニングセンターっていうのは金属を削る工作機械のことだと思ってください。弊社の機械はですね、ドイツ製のものを使用しております。めちゃくちゃ高価で性能の高い、機械です。でこのあいくらぐらい1億から2億円ぐらいいたします。ありがとうございます。はい、でこの保有台数なんですが、関西でなんとナンバーワンとなっております。はい、めちゃくちゃ設備投資に力を入れてやっております。で日本にここだけしかない機械もありますので、この後の見学会で見ていただければ嬉しいなと思います。はい、で2015年には JIS9-9100 っていう規格を認証取得いたしました。こちらの規格がありますと、宇宙とか航空機のお仕事を引き受けることができます。はい、実際に少しずつ宇宙のお仕事を広げていっておりまして、国際宇宙ステーション ISS っていうところにうちの製品がもう使われています。今宇宙を飛んでおります。はい、
すげえ。
はいはい、で続いて、で事業内容を大きく分けて3つです。非鉄金属、鋳物の製造、機械加工、そして3つ目が木型製作となっております。でじゃあ鋳物ってさっきからずっと鋳物鋳物って言ってるんですけど、鋳物の作り方なんですが、すごく、まあ、シンプルです。ここに、製品をかたどった砂の型があります。でこの砂の中に溶けた金属を流し込みます。で冷えて固まるのを待ちます。で冷えて固まったなと思ったら、この周りの砂型を崩していきます。で中から出てきたものが鋳物になります。鋳物っていうのは金属製品のことだと思ってください。でこの一連の流れを鋳造と言います。でカルモ重工の製品どんなところに使われているのかっていうと、まずは鉄道車両、新幹線の N700 系のブレーキ周りの部品は 100% うちが作っております。はい、
すごい。
あとはですね、北陸新幹線とか東北新幹線のボディの部分を削り出したりですとか、あと次世代新幹線の開発にも関わっております。飛行機、航空機もやっておりまして、世界三大航空機メーカーと言われているボーイング、エアバス、エンブライアル、この3社にもうちの製品が使われております。はい、ちょっと自慢話になるんですが、自慢じゃないんですけど、海上自衛隊の飛行艇を私担当しておりまして、この羽の部分を入社2年目で担当させてもらった、ま、本当に入社して間もない頃でもこういう大きい仕事を任せてもらえるというのがうちの強みかなと思っております。はい、まあ、もう自動車もこんな感じでいっぱい使われてるんだなと作ってるんだなと思ってください。はい、こうしてみると、まあ、人とか物を運ぶ輸送機器に多く使用されているということが分かるかと思います。はい、うちの製品がなければこういう鉄道も走らないですし、飛行機も飛ばないと思ってもらえたらいいなと思います。はい、じゃあ今日はですね、早速なんですが鋳物を作っていただきます。では、片岡、こちらに片岡についていってください。
はい、はい、お願いします。
では工場入りますので足元気をつけてください。
この肩の前に、木型の前に並んでいただけますか。
そうしましたらですね、今からですね、造形体験という形の方で、私の方から説明させていただこうと思っております。目の前にあります、こちら、木型の方ですね。木型の方、2つ、置いてあると思うんですけれども、こちらの方で、中の空洞、今からですね、砂を込めていただくんですけども、その砂を込めて、上と下、込めていただきます。その部分にですね、空洞ができます。その空洞の中にですね、溶けたアルミを流し込んで、そこで、製品を作るという工程を今から、説明させていただきたいと思っております。で、今ですね、目の前に、樹脂を、混ぜた、砂を、用意しております。こちらの砂に関しましてはですね、ガスを、かけますと、ガスで反応しまして、砂が固まるという形の、砂になっております。で、それを、溶けたアルミを流し込みまして、で、溜めましたら、アルミが固まっているという形になります。で、なぜ砂を 使っているかといいますと、こちらハンマーなどで、叩きますと、すぐに壊れると。で壊れたら中の、製品が取り出せるという形の、手法の方になっておりますので、 まあ、私どもの方で今やってるのが、砂型で、造形という形の方になっております。
まず木型でですね、これ下型上型、ございます。こちらの方で、両方ですね、込めます。で込めて、その部分をガスで固めます。まずそこまで、やってみたいと思います。よろしくお願いします。ある程度砂を入れていただきます。で、砂が、充填できるような形でこう上下、トントンとしてもらいます。で、そこからですね、充填性を良くするためにここの砂をですね上から押していただく。で押して、砂の密度を高めていただくという作業を、今やっております。でまたトントンとします。もう一つですね、今度、上型の方ですね。上型の方にはですね、こちら、溶けたアルミ入れるこちら口がありますので、こちらの方からアルミを入れるという形の方になっております。これもまた砂を、軽く入れていただいて、トントンと、していただいて、また上から、叩いていただく。でまた砂を補充します。まあ、これの部分についても、まあ、砂別に多すぎても別に構いませんので、あと叩いていただいて、でこの砂を余分な砂を掻いて取り出すという形になります。込めた、砂の部分をですね機械の中に入れます。扉を閉めますと、シリンダーから、肩を押し込んで、ガスがかかるという形の方になっております。でこれを、約、30秒ですね、今、ガスをかけております。そうしまして、扉が、閉まります。あ、扉が開きますと、もう砂が固まっているという状態の方になっております。で、これをハンマーで木型の方から取っていただくと。
うわ、できた。
うわすごい、
すげえ固まってると
、下が完全になってるというか、はい、これを合わせます。でここに穴が開いております。
なるほど、
ここのところ中に空洞ができておりますので、そこにアルミを流し込んでもらうという形の方になっております。この状態で、アルミの溶けたやつをですね、鋳込むという形の、次の工程ですね、やりたいと思います。ちなみに、今、このアルミなんですけれども、710度、はい、溶けたアルミ710度、そちらを今、型の方に流し込むという作業をしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、
うわー710度、
うわすごい、
うわうわ怖い怖い怖い、うわこんなんなるんや、うわうわうわうわ、
沸騰してる、
あーこぼれてる、
あこぼれてる、
誰かの漏れてる、
誰かのが接着が甘かった、
誰かの漏れてるよ、すごい匂い、
すごい
匂い、
すごい匂い、
嗅いだことのない匂い、
すんごい、大丈夫ですか。
はい、また固まるまで、ちょっと 2,3 分、かかりますので、こちらで 2,3 分待ちまして、次はですね、このアルミ、固まった部分を、砂を、ハンマーで叩いていくという工程の方にある。そうしますと、品物を、が、取り出せるという形の、工程になります。
これどうするんですか、地べたにアルミ落ちちゃった分は。
あ、これはまたで、あれ、ハンマーで、またアルミ取れますので、はい、またこれも再利用またさせてあげます。
アルミホイルとかって元はこういう液体で、
はい、
それを薄く伸ばしてああいう風になってるってことですか。
そうですそうです。あちらも、アルミを溶かした部分で、アルミホイルができてるという。
すごいな、こんな初めて見た液体の金属。
そうしましたら、こちら、流し込んで、今、だいぶもう固まってきてると思いますので、バラす作業をしたいと思います。
こんなにすぐ固まるんですか。
はい、すぐ固まります。
はい、おー、はい、おー、おー
すごいすごいすごい、どうなってんやん。
もうこういう形で形になっております。
あ、ちゃんと入ってる。1944、
綺麗にできてる。
おー、できてる、
全部成功ですか？
成功です。
おー、すごいすごい。
いやすごい、すげーな
ー。では今からですね、あの工場見学をしてご疑問に思ったことですとか、あとまあ女性社員、せっかくあの来てくださってるので、女性でも本当に働けるんですかっていう率直な疑問をこの場でぶつけていただければなと思いますので、何でも話しますので聞いてください。お願いします。はい、
この職場は男女比率どれぐらいですか？
8対2か9対1で女性が圧倒的に少ないです。なんですが、女性が少ない分男性がこう優しくしてくれる本当に優しくしてくれるので、本当に優しい方ばっかりです。なので、まあ女性少ないんですけど結構過ごしやすいかなとは思いますね。どうですか？
甘いものを持とうとしてる時とかでも、すぐにベトナムの方が駆けつけてくださったりしてくれるんで、すごいみんな助けてくれるなってすごい感じます。
なんかその女性ならではのその、例えば出産とか育児ってなった時の会社の制度とかってあったりするんですか？
そうですね。
まだ前例がないんです。
な
ので誰が一番最初に道を開いていくかっていう。
あ、そういうものか。
でももちろんあれですよね、何かしらの、はい、
まだ使ってないんです。使えてないんです。
制度として決まってる部分はあるんですか？
わかります。
それどんな感じですか？
もう本当に法律で決められてる内容で、42日間、出産前42日間休めるとか、本当に一般的な、そうですそうです、あるんですけど使われてないっていう制度としてはあるんですけど、
今後ちょっと流動的に、
はい、
でもほんまに切り開いていく感じですね。じゃあ女性社員の方が
第一号になってほしいです。
わー、西田さんが第一号になるかもしれないです。最初に内定決定してますけど
ね。え、
すいません、来月結婚するんですとか言
って。
どうですか、片岡さんの女性の方、
働きやすそうですかね？
そうですね、まあ女性少ないんですけど、女性もその男性の輪に入ってきてもらえるような活発の子が多かったりであったりとか、こちらからもやっぱり女性働いてるとなかなかこう自分で抱えてしまったりであったりとかっていう部分も多少何とも見受けられる部分があるかと思うので、そういうところは男性は積極的に声をかけて、コミュニケーションを図ろうとは、動いています。
なるほど、これ優しいですね。
うん、他どうですか、皆さん。あ、
じゃあボビーと
ベトナム人の方も働いてるっておっしゃってたんですけど、コミュニケーションとかってどうやって取ってるんですか？
いや、周りの方知らんから、ボビーっていうのはベトナム人の可能性。
そう、確かに。
あ、だです、うん、そうですね、ベトナムの方も日本語の勉強とかされてたりするんで、はい、簡単な言葉はすごい通じて、あと仕事をしてる時とかもその鼻歌歌ったりとか、すごい積極的な方が多くて、すごいコミュニケーションとかも、私結構前に出るのとかすごい苦手なんですけど、最近ではベトナムの方がそのちょっかいかけてきてくださったりして、あ、だんだん
すごい語弊のある、
確かに
ちょっかいかけてくるっていうのは、
あの、あ、それかけてくださったりして、あ、そんな感じ
ちょっかいです
ね、リバーチャンゾンっていう時もありますよね。
あ、そうですね、
確かになんかご陽気なイメージですね、ベトナムの方とか海外の方ではなんか紳士的なイメージもありますけど、
鼻歌っていうのはベトナムの曲を歌われてるんですか？
あ、そうですね、ちょっと私だと何の曲を歌ってるのかちょっとわからないんで、
まあでもね、コミュニケーションは取りながら、
ね、
確かに喋りやすそうなイメージです、そこは、
先ほど工場見学の中で入社してすぐに最終検査の作業をしてらっしゃる女性の方いたんですけど、そういう感じで仕事っていうのはもう 分け隔てなくどんな仕事でも最初に割り振ったりっていうのはなんか基準があって決めたりとかそういうのはありますか？
なるほど。なんで後藤さんがあの部署にいるのか、うんうん、理由があるのかっていう。
基本的に配属は適材適所とで、まあ、例えば、まあ、女性なんで、まあ、重たい作業をするとか重作業ができるところには、まあ、配属しにくいというのは正直なところなので、まあ、適材適所で決めてます。ただ、まあ、移動ももちろんしてもらいますし、うちはね配属も例えば機械加工で募集をしたりとかはしてないので総合職として募集するのでちょっと配属は、面接しながら決めていくっていうのが流れかなと思います。はい、
ある程度その就活してる側の希望が通るっていうこと
を聞きながら自分の、まあ、言うたら今かと、まあ、忙しい部署とかもちろんあるので、うん、こちらの会社の状況も見ながら、考えていきます。はい、
希望も聞いてはいただけるという
そうですね、
うん、
はい、
まあ、工場見学をしてて手作業のところが多かったと思うんですけどこう先輩とかの手助けなしに自分一人でもパッパとこなせるようになるにはどのぐらいかかるんですか？かかりますか？
まあ、僕も今3年目突入してまだまだ全然仕事できてないんですけども、まあ、現場であればまあそうですね先輩のレクチャーを受けながら、やろうと思ったら、まあ、一人で少しはやり始めれるのは、まあ、半年ぐらいから少しずつやり始めて、まあ、1年になればある程度自分でここをどうしないといけないかっていうのは想像ついてやっていける形ですので、本当にそのすごく教育っていうか先輩社員がみっちり入社してあの横についてくれますので、はいはい、すぐ物を教えるっていうことはすぐあの文系でも全然大丈夫だと思います。
なるほど、はい、ゆっくりしっかり教えてくれるん で未経験でも全然大丈夫、
はい、
文系でも、
うん、加藤子さん営業部
あそうです、はい、
そうですね、
に工場全部案内してくださって全てほとんど頭に入ってらっしゃったんですけど、うん、普段はどういった仕事をメインでやられてるんです
か？普段はあのお客様ですねあのにあの見積もりだったり出したりであったりとか、はい、あとメールであったりとか、うん、あとは納品ですねとかであったりお客様との打ち合わせであったりとか、まあ、工場を回りながら、まあ、自分のお客担当しているお客様のものがどれだけ進んであるのかであったりとか進捗を見ながらであったり、うん、工場の方とコミュニケーションを取ってスムーズにいけるような流れを営業では取っております。
なるほど。
実際に作業するというよりかは
そうですね、はい、
ずっと営業部なんですか？
僕はずっと入社してから営業に携わっていただいております。
それはもう希望で？
あ、もともとはい僕営業したかったので。
あ、はい、なるほど、
はい、
あまりにも詳しかったですけど、もう全部
いや全然ですよ。
いや
全
然ですよ。なんかもうみんな通ったらね、
うん、
なんか片岡さん通ったら結構崇拝というか
そんな感じで
してもらう感じが、全部知ってはる感じ。
社員さん同士は皆さん仲いいんですか？部署とかが持ち場が違っても、
うんうんうん、
いやそんなことないですね。なんかそうですね、第一工あまり第一工工場に行くことはあんまりないんですけど、それでもなんかその年とか離れててもそのすごい仲はいいとは思います。
はい、ではこれにて質疑応答の時間終了とさせていただきます。改めてみんなでお礼を言いましょう、はい、今日はありがとうございました。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。
兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
さあ2社インターンシップが終わりました。
はい、お疲れ様でした。
ボリュームたっぷりでしたね。
たっぷりでしたね。
大喝采です。
おお。
大喝采
すごい、
すいません、
強制的に大喝采にさせてしまいました。
すごい、運転手さんも拍手してくださって。
いや、すぎるやろお前。
危ないぞ。めちゃくちゃ
危険やん。
くないから。
いやでもね、時間余すことなくもうたっぷりと、質疑応答の時間も取らせてもらいまして、
いや、ね、朝9時からね行ってますからね。
楽しかった。
一日の感想なんか聞いていきますか。
聞きたい。ちょっとほやほやのね学生さんの感想聞きましょうよ、
は
い、
今の心境。
うん、じゃあ、はい、また金田君から。
はい、うん、なんかあんまり実際に働いてる人見る機会ってあんまないんですけど、
はい、
実際に見てみて、なんかどんな会社を選ぶべきなんかなっていうのをもっと考えなあかんなって思いました。
うん、
印象に残ったとこありますか。今日一日
印象に残ったのはやっぱ最初のシスネックスがめっちゃ綺麗やなって思いました、
は
い、
あ、確かにめちゃくちゃ綺麗でした。
本当に綺麗、整ってるし、
はい、
うん、行きたくなるよねあれだけで。
行きたくなる、
うん、そうですね、
はい、
はい、
さあじゃあ
レイタ
君行こう。
はい、今日2社回らせていただいて、やっぱりその雰囲気とかあの設備とかっていうのを知れたっていうので、とても充実した時間になりました、
はい、
でそのカルモ中高の方 その内定の決まっている方も言ってたんですけど、やっぱりその人間関係とかそういう、
は
い、あの和気あいあいとした雰囲気もその場で感じられたのがすごい大きな収穫になったなと思ってます、
うんうん、あれちょっと衝撃ですよね。
そうですね、
気が済むまで面接に呼ぶというあれはなんか聞いたことないですもんね、
うん、
確かに、
うん、
まあ、それぐらいね、もう人間関係というか、
うん、
人と人とのつながりでやってる会社っていうことですよね、
うん、そ75年続く会社ですから。
それが言いたかったのよ。
はい、
0.3%、
50年が 0.3% ですって、続く確率が。
すごいな、
100年が 0.07
とか、そんなんですね。
200年300年続きますよ、
うん、
はい、
さあじゃあ女性のひかりちゃんは、
地元にこんなすごい企業があるっていうことを全く知らなくて、
うん、
今日の機会があったからこそ調べたりして、
うん、
気づくことができたんで、なんか就職を考える上で選択肢がめっちゃ広がったなと思います。
お、
素晴らしい。
2社行っただけでもその感想を入れるってことは、
うん、
ここから今まだ2年生なんでね、
うん、
就活始まるまでにもっと積極的に動こうってきっかけになったんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
そうですね。
今日じゃあ一番印象に残ったとこどこですか。
今日一番印象に残ったところは、カルモ中高さんの一番上の年齢が78歳
って、はい、確かにそれは確かに、うん、
見てなかった。
見てないです。僕そのどの方か
見ましたよね、
うん、
どんな感じでした。
あのね、なんていうの、アニメに出てきそうなかまじいみたいな、
あのラピュタに出てくる、
ラピュタに出て
くる、いるやん、あの人わかる。
違う違う違う、あの失礼すぎるって。
いや本当にいい意味なんですよね。これ
いい意味、
うん、
いやかまじいなんかいい意味で使う。
いやかまじいみんな好きよ。
かまじい好きやで、嫌いな人はおらんと思うけど、
縁がちょって言ったはったし。
え、
縁がちょって
言ったはった。
言ったはった。
真っ黒クロスケ働かしてた。
働かしてた。
嘘やん、
うん、
でもなんかこう昔の職人かたぎな感じというか、すごいね、そういう意味ではオーラがあったなと思います。
なるほど、
ね、今普通の定年退職で言ったら60歳とか65歳ですから、
うん、
それ以上になっても働けるっていうのはそれだけ環境がいいってことでしょうね。
お元気そうでしたしね、
うん、そうですね。
で一番下が19歳って言ってはりましたから、
はい、
言ったらもう60歳離れた、
60歳さえね、
うん、
まや
幅があるという従業員の方に、すごいことですよね。
いろんな話も聞けますね。
はい、
じ
ゃあ希帆ちゃんどうでした。
はい、
やっぱホームページとかで見ただけではわからないようなところまでが体験できて、
うん、
すごい良かったと思います。
私
来年の就活どんどんこう実際会社に行ってみたいなって思いました。
きよちゃんはね、今日そのまだあんまりしたいこと軸が見つかってないんですって、うん、朝言ってましたけど、
はいはい、
なんかまあ別に見つかったわけじゃないとは思うけど、なんかこう心境の変化ってありました。
なさそうだな
これからか。
一番印象に残った瞬間どこでした今日。
ああ、でもその内定者の人がその、うん、すごい雰囲気で選んだって言ってたんですけど、私たちもそのたったほんまに2時間とか1時間とかしかおらん、うん、いなかったけど、
うん、
すごい雰囲気の良さが伝わってきたんで、そういうのが良かったなって思いました。
確かにね、
はい、
あれはもう行ってみないと分かんないですもんね。
肌で感じないとね、
うん、
そうですね、
素晴らしい。
はい、
さあ、以上のメンバーでね。
あれちょっと待って、
何何何、
ボビーボビーボビー、
いやもう自分も以上って言いかけてたよ。はい、ボビー、
はい、うん、その身近なものだけど生産過程とか知らなかったものを見ることができてすごいいい機会だなって思ったし、うん、あの就活のこととかも聞けてよかったなって思います。
うん、そうですね、
ほんまやっぱ自分の足で行って自分の目で見ないと分からんことだらけですよね。
ほんまに、
ほんまにそうですね。
電車のねブレーキ部分とか、うん、新幹線のね
衝撃やな、
バンパーじゃないけど、うん、ね、あの頭の部分のとことか、
うん、働いてる人の表情とか、うん、
就活ね、就活レディー号やったらよくありますよね。
よくありますね、
あれのここの部分に入ってるんですかみたいな、
う
ん、ほんまに、
うん、確かに。でみんなだって2022年卒になるでしょ、うん、
はい、
そうなったら就活ルールがね廃止されて、うん、どんどんこう自由化してくるって、うん、この番組でも教えていただきましたから、
う
ん、
そうですね、
そういう意味では今の時期にみんなでこうしてインターンに行けたっていうことは、はい、すごく大きなことにつながるんじゃないかなと思いますね。
うん、
はい、
いやー素晴らしい。
ボビーにも印象に残った瞬間をじゃ
あ聞いてみましょうか。なんかある
残った瞬間か試合か。
いや試合はしてないですけど一戦も彼女一戦も交えてないです
ボビーオロゴンの
方じゃないじゃないじゃない、うん、そうそうそう、
シスメックスの天津飯、
いつまで言うてんねん。
そんな美味しかったんや。あーよかったね。
いいやね、
そんなに言われたら食いたなってくるな。
確かに。
なんや今日ただ飯食いに来たんか君は。
確かにね、
め
ちゃくちゃ社食美味しそうやったし、
うん、
で安かったね。
安かった。あれだって
ご飯とその大おかずと、うん、ちっちゃいおかずと、うん、味噌汁で400円。
安っ。えあれで、
あ400円よ。
しかも
セットで400円よあれ。
しかも大盛りにしてくれたで、あのおばさま。
ああそうそうそう、で麦ご飯か白ご飯か選べて、ね、
そう麦ご飯か白ご飯かで、俺は白ご飯の大盛りを受け取って、その奥のエリアに麦ご飯があって、ああ麦ご飯かって言ったら、その白ご飯こっちで麦が引き取るの、麦ご飯の大盛りにしますかって言って、いいえ僕は大丈夫です、白ご飯の大盛り頼みました。
なんだそれ、はい、何のやり取りですかそうなん
や、そんなあったよ、
そんな美味しい主食で、
うん、
うちの津田明日香が、
うん、
ちょっと待って、
何何何何どうした、
かん
何した、
何言ってんねん、
ごぼう膳残し、
うわおいおいおいおい、
B 定食のごぼう膳残し。
じゃあなんでごぼう残すんやったら B 定食を頼む、
そうやね、 A 定食の、うん、あの鶏酢、
うん、
にしといてよかったのに、
そう
パッと見たらなんか、ごぼうがほんまもう盛り付けられたままの存在感でおったから、
魚食べたかったんだもん
なんでそんな資料の浅い人やで、
ほんまに美味しかったのに、
お母さん、ね、ガッとしてね
一つ発見しました、
あの、
津田は、
うん、
ごぼうが嫌い
で、ごぼうが嫌い、でもボビーもね天津飯の白飯膳残ししてたけど、
キモキモ、天津
のみ、
天津のみ食ってた、
そうそうそうそう、
飯残してた、
だお寿司屋行ってお刺身食べてるような感覚、
うわ嫌やな、
うちは嫌やな
そんなことなかった、ペロッと言ってた、うん、ボビーは
そんなに美味しい言うてんのか、
そういう時にいろんなことありましたけども、
はい、
本当に今日はお疲れ様でした、
ありがとうございました、
お疲れ様でした。
ここでインフォメーションです。まずは兵庫で働こう就職フェアイン大阪の紹介です。10月22日祝日の火曜日に兵庫県内の企業に大阪で出会えるイベント、兵庫で働こう就職フェアイン大阪が行われます。兵庫県ならではの企業が30社出展、兵庫県内企業への内定獲得のチャンスです。兵庫県出身の方はもちろん、兵庫県が地元でない方も参加できます。兵庫で働こう就職フェアイン大阪は10月22日祝日の火曜日、お昼12時から夕方4時まで梅田センタービルで行われます。詳しくは兵庫で働こう就職フェアで検索。続いて兵庫e県民アプリと兵庫市場のご紹介です。兵庫市場、続いて兵庫e県民アプリと兵庫市場のご紹介です。兵庫県の情報を スマートフォンで便利にゲットできる兵庫 e-県民アプリがリリースされました。ゆかりの地域情報やイベントカレンダー、観光地へのルート検索など様々な機能が利用できます。また兵庫県公式オンラインショップ兵庫市場もプレオープンしました。魅力ある県産品の提供に加え、その県産品の背景やストーリーも紹介し、兵庫県をより身近に感じてもらえるサービスとなっています。この機会にぜひ兵庫 e-県民アプリをダウンロードし、兵庫市場をご利用ください。お二人からお願いします。
ありがとうございます。10月の27日日曜日の大阪難波の吉本漫才劇場の方で21時から僕たちの単独ライブございます。
はい、ね
えー、ボビーも来てくれますんでね、
はい、
ボビーとかね、あのお笑いとか好きやから、もしかしたら僕たちの単独ライブも来てくれたりするんじゃないですか、うん、あ、来てくれるんですか、はい、うわ嬉しい。
先週同じ話しました。
大丈夫かと思った、
あ、そっかそっか、
そうそうそうそう、来てから。
でも単独ライブは来てくれたことないですよね。
そうですね、
僕らの漫才を見に来てくれたことはある。
あります。
そうですよ、最近、
いや去年ぐらい。
あ、去年か。
はあ、はあははあ、
それ誰目当てに見に行った時？
それは和牛です。
あ、和牛さんね。なるほどなるほど。
基本的にあれやね、あの、うん、好きな芸人全員青いね。
うんまや、スーツ青いな。川西さんも青いもんな。
あ、あ、はい、
銀シャリさんも青いし、
銀シャリさんも青いし、
ね、ビザフロも青い。
そう
どう
ほんま来てねえじゃん。
頼むし、
ガチで行きます。
ガチで来てくれます。よかった。
ありがとうございます、はい、席にボビーって貼っとくから、間違わないように。
はい、
お待ちしてます。
はい、
ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。
あー、スマホの充電がやばい。
津田さん、アナウンサーなんだから言葉は略さないで使いましょう。
いやー、すいません。
スマホの正式名称は？
スマートフォンです。
パソコンは？
パーソナルコンピューターです。
プレハブは？
プレンティ、わかりません。
プレンティ、まあ確かに俺も正式名称知らんな。
プレハブの正式名称はプレハブリケーションです。
へー、
じゃあレーザーは？
ライトアンプリフィケーションバイスティミュレーテッドエミッションオブラジエーション。
よう覚えてんな。
すごい。エンディングの時間です。
はい、
はい、うん、いやー2回目ですけども、
はい、
デイターシップ、
そうですね、
なんか前回ともちょっとちゃう感じでしたね。
確かに一緒に行く学生さんによっても、うん、こう変わってくるんですかね。
確かに
確かに確かに、うん、今回はね男の子もね2人いてね、
はい、
なんか今回の方が、
うん、
なんかほんまにワンデイインターシップというか、なんかほんまになんか説明をしっかり受けて、
うん、
前回となんかちょっとなんか企業工場見学じゃないですけども、
うんうん、
企業見学みたいな感じで、
うんうん、
実際に、ね、体験もさせてもらったし、
そうそうそうそう、
確かにちょっとこうね、より本格的なインターンシップというか、
という感じが、
うん、私たちもこう入っていくというよりかは、
うんうん、
学生の皆さんを見守る形で今回はね、
うんうん
う
ん、
参加をしていた感じですが、
そうですね、
お二人はどうでしたか、終わってみて、
うん、いやー楽しかったですね、やっぱり。
本当ですか。
うん、やっぱ普段見れへんところとか、
うん、
結構詳しい話までね、普段の就活レディー号やとね、
うん、
まあ、時間もありますんで聞けへんところまでたくさんありますから。
確かに、
ね、今回だってもうだってその1時間番組じゃないですか、
はい、
けどこれ2時間ぐらいだって、
うん、
もう企業さんの中ね、
う
ん、
ある
そ
うですね、
して、
うん、
もうかなりたっぷりね、うん、お話聞いてますから、
まあ、皆さんお聞きいただいた分はその、まあ、抜粋したもの
をやって
ますからね、
こんだけ聞いてどこが抜粋されるんだろうっていうのは、
うん、
ちょっと楽しみなところでもあったり、
も
ったいないなと思うこともあるかもしれませんけど、
ね、より深く知れましたんで、
はい、
すごい勉強にもなりましたね。
津田さんどうでした？
私はああやって工場の中を女性が生き生き働いてる姿っていうのを初めてこう見て、う
ん、
やっぱり人間関係だなっていうのを感じましたね、う
ん、確かにね、
うん、人間関係大事だなって、
うん、
あそこまでやっぱりね、男性ばっかりの職場だと 過ごしにくいって感じる部分もきっとどこかではあると思うんですけど、
はい、
でもあれだけいい会社ですって皆さんが言えるってことは本当にそうなんだろうなっていうのを痛感しましたね。
おっしゃってましたけど、男性従業員の方もちゃんと歩み寄るように、
うん、
まあ、心がけてるっていうふうにもおっしゃってましたし、
はい、
それを女性の方もそのね、いい風に受け止めてらっしゃいましたし、
そうですね、
すごい良かったですよね。
ねえ、
パーシップ良かったな、
ね、で僕らも就活の経験ないんで、
う
ん、今回2回目 で、
うん、
で4社回りましたけど、
そうですね、
やっぱ実際足運んで自分の目で見て思うのが、
うん、
ほんまに自分がいざその企業に就職して、毎日毎日をどう過ごすかっていうのを、
うん、
ほんまにこのライフスタイルをすごいリアルに思い描きやすい、
はい、
例えばね、そのほんまにこう広い敷地で公園があって、
うん、
昼休みここでランニングしたりするんかなっていう自分想像したりとか、ちょっと空き時間できたら無料のコーヒーのスペース行ってね、外国の方とちょっとこう交流を持ったりとかできるんかなとか、
そうですね、
工場入ったらここでみんなでちょっとこの時間使って、うん、お昼休み使って、こんなするんかなとか、はい、朝はこんだけ早いでも夕方ちょっと早めに終わるから夜は10時間あるしこんな風なことしようかなとか、
うん、
行かないと分かんないじゃないですか。
確かに、
うん、そこまでリアルに思い描きやすいし、
うんうん、
であと今日ね学生さん5人参加してくださってましたけども、
はい、
なんかすごい皆さん生き生きしてて ね、
ね
なんかこうなんやろ朝一から、
はい、
本当になんかその素直な意見を述べてくれるような空気を作れてたんじゃないかなと、これは一重に本当に僕のおかげだなともう心から実感しております。はい、僕の空気作りがすごく今日良かったなと思いますね。やっぱバス皆さんが乗ってくる時から僕はその皆さんにこうなんていうんですかね、すごいこう丁寧に接して、で皆さんが心から楽しめるように心から素直に意見を言っていただけるような、
はい、
これも3回目
どうしました、
3回目や
謙虚という言葉は知らんのかお前は。
あ、知ってますよ。それあれでしょ、そのなんか違反とかした人が警察にこう
捕まって、それはそれ警察が謙虚、
あ
それ検察の件だ。
数十秒前まで
お前がな、いい企業やったらな、誰もな面接受けに来おへんわ。
よいしょ
やめろ最近俺がうまいこと言ったら手叩くの。
いや別にうまいことも言えてなかったし今の。いやいやまあね、よかった、楽しかったですね。
楽しかった、うん、私たちのね、
うん、
学生さんとの仲もやっぱり2社目を終える頃には、稲川さんのおかげで深まったんじゃないですかね、
はい、それも間違いない、
はい、
それはもう致し方ない、
致し方ない、
稲川君もやっぱ前回のね反省を生かしてね、
うん、
あのバスの中ではしゃぎすぎないという、
うん、まあでもバスの中の時間がちょっと短かったです
から、確かに、
まあ
まあね、今回移動時間がすごい短かったですから、
そうなんですよ、
まあ、この間僕あれサービスエリアでみんなと一緒にソフトクリーム食べる時間あったんで、
美味しかった、
ああそんなんあったんか、
今日はちょっとねそういう時間が持てなかったんで、
うん、
前回はやっぱ空回ってたんで、
はいはいはい、
いやでも前回前回で面白かったですけどね、
こう
放送にない部分の学生さんとの絡みとか、
はいはいはいはい、
リアルな学生さんの恋愛状況とか、やっぱ聞いてると面白いですねこれ、
あ確かに
面白かった、
してましたね、
うん、てた、
実を言うと、
うん、
これインターンシップ今日2社行ったつもりかもしれないですけど、実は、
うん、
4社のインターンシップ一気に受けてるということになりますからね。
なんで
今日はね、2社行った、
うん、
プラスこのラジオ関西の職員の皆さんと一緒に行動を共にして、こういう風にラジオってできてるんだとも知れた、
はい、
そして吉本興業の僕たち皆さん気づかなかったでしょう、実は今日皆さんは4社のインターンシップを受けていたんですよ。
まだピンと来てないこんなピンと来てないことないか、吉
本興業でかいですから
画期的ですよ。でも
うん、
まあ確かに ね、 ねなかなかない機会ですから、
特殊ではあるけど、こうやってラジオどういう風に作ってるんだとか、
ね、
そういったことも感じていただいてれば私としてもすごく嬉しいですね、
はい
はい、
また学生さん来ていただいてね、
ぜひね、
また行きたいですね、
高校生の方なんかでもいいですよね、
確かに、
うん
うん、
高3の方とか、
はい、
うん、楽しそう、
うん
うん、
また考え方も違うでしょうしね、
そうですね、
はい、
はいはい、
ということで今日のプレゼントをご紹介します、
はい、
2000円分のクオカードと兵庫県オリジナルフリクションペン3人の方にプレゼントします、
はい、
希望の方はメールを、メールの方はプレゼント希望と、
津田さん逃げて、
津田さんの、
津田さん逃げて、
そうだ。さん呼んだんですか救急車。
逃げて早く。
大丈夫大丈夫。
大丈夫ですか。
そんな病じゃないから大丈夫です。はい。
歯茎煽り運転が。
いや、うるさ。なやこの人。
歯茎煽り運転がもう。
さあプレゼントご希望の方はメールの方プレゼント希望と書きの上住所氏名年齢電話番号を書いてネイビーアットマーク jocr.jp までお送りください、うん、ツイッターの方はハッシュタグ兵庫就活で検索していただきレディーゴー兵庫のアカウントをフォローしてからプレゼントの記事をリツイートその中から当選の方にダイレクトメッセージをお送りします。
はいというわけで明日は敬語の使い方を学びましょう。社会人に向かって
レディー
ゴー。